はい、こんにちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、前回お話ししました早朝のウォーキング&座禅なんですが、ねえ、ネックウォーマーがおすすめですよなんてね、偉そうに言っておりましたが、あれから5日も言っておりません。はい、一昔の前の自分でしたらね、多分このラジオで話したんだから無理に行かなきゃいけないとかね、やらない自分を責めて悶々としているか、さあどっちってね、そんな感じだったと思うんですが、おかげさまで今は全く何にもないですね。もういつかも行っていない、明日生きているのか死んでいるのかも分かりません。はあ、お気楽お気楽ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、前回は差別即平等っていうね、お話をさせていただきました。差別と平等は同じことであるね。私なりになんですけど、分かりやすい例を挙げて話したつもりだったんですがね、番組などすっきりしませんでした。今回はよく分かりませんでしたというね、メールをいただきました。うん、そうなんですね。このすっきり腑に落とすというのは、どうしても検証という体験が必要になってくる。ですからね、今なんだかよく分からなくていいんですね。それが当たり前だと思います。はい、でもこの観念浄化というものをライフワークにしていくとですね、どんどん分別心が取れてくる。で、分からなかったことがね、いつの間にか分かっているなんてことがあるんですね。これがね、この旅の醍醐味の一つです。ですからたまにね、過去の番組を聞き返してみてください。あら、この番組聞いたけども今日聞くと全然ちゃうように聞こえるな、なんてね、ことになっているんですね。それだけ分別心が落ちて、この浄化の旅が進んだってことになりますので、このね、お気楽チャンネルをスルメのようにガシッガシと噛んでいただいてね、二度三度と楽しんでいただければな、なんて思いますね。はい、さて、差別即平等ですけども、今回はね、もう少し違った切り口でお話してみたいなと思います。 CD ディスクね、 CD ディスクってありますよね。いやいやいやいや、わしゃ知らんなと、レコード版しか知らんわみたいなね、世代はここにはいないと思うんですけども、はい、誰でもね、1枚や2枚この音楽 CD っていうのを持ってますよね。ではね、今皆さんの前にこの10枚 CD があるとします。普通ね、市販されてる CD というのはジャケットにこのね、その CD のタイトルとかアーティストの名前が書かれてるんですけども、今目の前にある CD っていうのは何もプリントされていないんですね。10枚とも真っ白ね、全く差がないから、まあどれを選んでよいか全くわからないですよ ね。これが平等っていうことなんですね。ここまでは OK ですよ ね。いくらね、疑い深い人でもここまでの話は文句はないと思います。でもね、ここからちょっと少しね、ややこしくなってくる、ね、この10枚の CD にはそれぞれね、決まったジャンルの音楽がインプットされてるんですね。例えば、ポップス、ジャズ、ロック、ヘビーメタル、ね、ボサノバ、フォーク、演歌、いろいろあるんですけども、ね、全て同じ音楽ですけども、ジャズと演歌は違いますよね。ね、これをね、同じだって言っちゃうとね、味噌もクソも一緒になっちゃうわけで、確かに違いっていうものがあるんですね。これが差別です。ね、音楽としては差があるが、CD としては全く平等である、ね、これが差別即平等ということなんですね。 目がね覚めちゃったっていう人はね、この差別即平等の世界の中で生きています。なぜかというと、この私が存在しているこの世界とですね、私が存在しない世界っていうのを、この2つの視点がね一つになってるんですね。ですから確かに差があるけども、それって同じだよっていう感覚がある。大切なのは考え方ではなくて感覚なんですね。考え方を変えればよいってね思ってる人もいるんですけども、そうではない、ね、その考え方自体を捨ててみる、ね、そうすると宇宙の本質っていうのが見えてくるんですね。はい、さてタイトルになっております、宇宙飛行士とホームレスの話になるんですけども、ね、ここまで聞いていただいた方はなんとなく分かってきた、ね、そんな感じだと思いますが、宇宙飛行士とホームレスはね確かに差がある、違うけども平等なんですね。はあ、何のこっちゃって感じですよね。音楽の話は納得できるが、ね、人生となるとはそうはいかない、ね、そんなもんなんですね。はい、それではね、先ほどの CD は音楽がインプットされているって言いましたけども、今度はね音楽ではなくて人生がインプットされていると考えてみてください、ね、音楽を聴くには CD デッキがあってですね、その CD デッキにこの、CD を入れて音楽データを再生しますよ ね。それと同じくインプットされているプログラムを知るにはこのアウトプットしなきゃならない。はい、それが人生なんですね。はい、要するに人生とは脚本家が映画の試写を見るようなものなんですね。検証した人間がね、この絶対暗視の世界の中で生きているっていうのは、自分は役者であって脚本家であるっていうことを知ってるからなんですね。嫌だ、死にたくないよっていう自分がいて、そのセリフを書いたのも自分であるね。しかもその死にたくないって言ってるのは死ぬことのない自分ですから、もうどうしようもないわけです。まさにコメディ映画ね、なんかそんなコミカルな映画を見てるような感じになってくる。ですから宇宙飛行士でだろうがですね、この会社員だろうが、ね、自営業だろうが主婦だろうがホームレスだろうが、ね、人生上昇軸だろうが苦悶軸だろうが、猫だろうが犬だろうが、男だろうが女だろうが、天才だろうがバカだろうが、ね、これ差はあるけどもみんな平等、ね、でもね人間業界には共有している観念っていうのがあるんですね。ですからあっちは上だ、こっちが下だ、あっちは幸せだ、こっちは不幸だなんてことにねなっちゃうですね。もう実にややこしい。さて、ここでですね、マサさんのご質問の中にあったお話に入りたいと思うんですけども、マサさんのご質問のちょっと抜粋しますね。どんなに強いと思われる人でも目が見えなくなったり半身不随になった時に今までと同じ強気な発言はできなくなると思うのですが、ということですね。このね、演歌は嫌だ、ロックがいいなんてね言ってもどうしようもないんですね。この演歌が流れている時は演歌を聞く、ロックが流れていればロックを聞くしかない。ですから何が言いたいかと申しますと、強気の時は強気になったらいいしね、弱気の時は弱気になる、だから弱音を吐く、ね、そうすればいいんですね。ですから過去は過去、今は今、ね、過去の自分がどうだったかなんて全くどうでもいい話、ね、すっかり諦めて今の自分に安住してください。はい、なんてこと言いますとですね、すっかり諦めたら人生おしまいじゃないかってね怒ってくる人がいるんですね、たまにね。自我の強い人っていうのは必ずどこかで何かを分別しています。これではダメだ、なんとかせなあかんというのはね、こういう分別心が生きる原動力になってるんですね。ですからいつまで経っても平安はやってこないね。すっかり諦めちゃっても衝動っていうのは起こってくるんですね。ね、あなたはじゃあ今から1週間このベッドに寝なさいって言われてもね、絶対それはできない、とてもじっとしていられない、ね、インプットされたものっていうのはちゃんとアウトプットされるようになっているんですね。ですからもうこの肩の力を抜いちゃって が起こってくる衝動に任せてしまえばいい、ね、それがすっかり諦めるということです、ね、何もしないでくださいよって言ってるわけではないので、この辺どうぞ勘違いなさらないようにしてほしいなと思いますね。はい、たまにね、それで何をインプットしてきたんでしょうかねなんてね、私に聞く人がいるんですけどもね、そんなことはわかるはずがない。はい、私だってね、自分のことは1秒先は全くわかりませんもんね。で、どんな脚本になってるかなんてね、生きていればそのうち分かってくる。ですから、もうあれこれ考えずね、そんなことやめちゃって淡々と生きればいいんですね。うん、もう死の子の言わずに生きてりゃいいっていうね、身も蓋もない話でしたということで、ね、今日はいかがだったでしょうか。毎週ね、1000人近い人がこの番組を聞いていただいているようなので、中にはね、今回のこの差別即平等っていう話にドッカーンってね来た人がいるんじゃないかなと思います、ね、大きなこの気づきの波がやってきた、そういう人はぜひメールしてください。楽しみに待ってます。逆にですね、このモヤモヤっとしてる人も、この善悪の観念がモヤモヤを作ってるわけですから、このね、分別している善悪の観念をどんどん書き出して手放していく、ね、そうすれば分別心が取れて、いずれドッカーンっていう大きな傷がやってきます。ですから悲観することなく日々の浄化に励んでいただければなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた次回。